野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りします。おはようございます、角本志保です。私たちの生活に密接に関わっている税、毎月第1、第3金曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんに伺います。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマです。
はい、
還付申告での給与所得者用の注意事項についてです。
はい、
医療費を多額に支払ったり、2023年中、初めて住宅をローンで購入した場合などで、源泉徴収された所得税及び復興特別所得税の還付を受ける個人の方は、確定申告が必要となりますよね。この還付申告にあたっての注意事項はありますか？
はい、還付申告にあたっての注意事項は、まず確定申告書にはマイナンバーの記載が必要になります。税務署にマイナンバーを記載した申告書を提出する際は、マイナンバーカードなどの本人確認書類の提示、またはその写しを申告書に添付する必要があります。またマイナンバーカードを利用して自宅のパソコンから e-tax で送信する場合は、本人確認書類の提示または写しの提出は不要となります。はいはい。
医療費控除の適用を受ける場合は、医療費控除に関する明細書の提出が必要になりますよね。
うん、はい。
領収書を提出する必要はないんでしょうか？
はい、以前は領収書の提出も必要でしたけど、現在は提出しなくていいです。ただし領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から提出を求められたときは領収書を提出しなければなりません。
はい、
保存しとかんばいかんよ。はい、はいはい。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した個人が確定申告を行う場合は、二重の寄付金控除となりますけれども、こちらはどうなんでしょうか？
はい、ワンストップ特例を申請した人は、このワンストップ特例は無効となり適用されなくなります。そこで改めて寄付金控除を申告書に記載しなければなりません。なお、2023年分の確定申告の申告書受付期間は2024年2月16日金曜日から同年3月15日金曜日までになります。ただし還付申告は2024年2月15日木曜日以前でも行うことができますよ。大方の給与所得者は年末調整で年間の収支が確定しますが、住宅をローンで購入した場合や多額の医療費を払った場合などでは、還付申告が必要になるため、早めの準備をしてくださいね。
今日は還付申告での給与所得者用の注意事項について教えていただきました。今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話 0952-24-3286 0952-24-3286 富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、人生には3つのものがあればいい。希望と勇気とサムマネー。いくらかのお金よ。
はい、
喜劇俳優のチャールズ・チャップリンさんが言いました。
うん、
やっぱり希望と勇気、しかしもう少しのお金がないと、もう腹減ってね、動かれんことなわけんが、
はい、
悪いことも考えるかもわからんから、いくらかのマネー、たくさんのマネーじゃなくてもいいですよ。いくらかの生活費を持っとけば生きていけます。
はい、
はい。仏教用語の性欲知足という言葉があります。欲望を小さくすれば 容易に満足できるという教えです。これも2回言うと思うんですね。あまり欲を持たずに普通ぐらいの度で、希望と勇気を持っていきましょう。はい、
樽を知るって言いますもんね。
そうよね、はい、身の程を知るとかでいろいろありますね、希望と勇気とサムマネーがあれば生きていきますのでね。
いいですね、はい、これね、
はい、はい、
ね、喜劇俳優チャールズ・チャップリンの一言教えていただきました。
はい、
本日もお話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。
はい。